6、閉会中の委員会日程及び審査案件。総務企画委員会。7月10日金曜午後1時、8月19日水曜午前10時。公文書管理条例の制定を求める陳情書。東小金井駅北口まちづくり事業用地の活用に向けて、整備基金の創設を求める陳情書。平成29年、市議会議員選挙で、立候補者が市の指定管理である施設の名簿を選挙活用したことが、法令に照らし、適正だったかの検証陳情書。当選管の収支報告書に記載されている、寄付の事実解明を求める訴え陳情書。元市議候補による個人情報盗用など一連の疑惑について、地方自治法100条に基づく調査を求める陳情書。小金井安図園への委託事業継続の是非に関し、小金井市議会に厳正調査を求める陳情書。行財政改革を推進するために、財政援助団体における天下りの実態を解明することを求める陳情書。シルバー側から天下り依頼がなかった場合、市はシルバー人材センターに対して、いかなる嫌がらせもしないとの確約を求める陳情書。本会議、令和2年6月8日、10時。9分33秒から10分35秒における総務部長発言中の適切についての説明を求める陳情書。小金井市役所における起案書の運用に係る確認を求める陳情書。30年後の焼却炉建設用地を確保するまでは、市内における大規模土地利用に係る事業は、すべて凍結することを求める陳情書。コロナ禍のテレワーク中にテレワーク破りを行った職員を調査し、それぞれの弁明を公開することを求める陳情書。小金井市公共施設等総合管理計画の進捗状況と方針についての諸問題の調査。地域防災・減災及び被災者支援についての諸問題の調査。議会運営委員会。7月22日水曜午前10時。8月27日木曜午後2時。市議会の視察にかかる旅費を全額補正減して、新型コロナウイルス対策費用に充当することを求める陳情書。仮称。新型コロナウイルス感染症対策等調査特別委員会を設置し、感染対策と市民や事業者の支援充実を図ることを求める陳情書。議会動画、本会議、令和2年6月1日、10時を市民による編集、再掲載かな著作権状態にすることを求める陳情書。あらゆるツイッター及びブログの投稿欄、もしくはエディタに以下の文字列を書くことへの許諾を求める陳情書。あらゆるツイッター及びブログの投稿欄、もしくはエディタに以下の文字列を書くことへの許諾を求める陳情書。議員定数を6増、30人にすることを求める陳情書。議会改革。定例議会終了後に YouTube で定例議会の結果を分かりやすく広報することを求める陳情書。議会改革。市議会が市民からの質問に回答するシステムの導入を求める陳情書。議会改革に関する諸問題の調査。1、次期定例会、臨時会を含むの会期及び会議日割り等、議会運営に関する調査。2、議会の会議規則、委員会条例等に関する調査。3、議会運営に関する議長の諮問事項について。 厚生文教委員会、7月30日木曜午前10時。小金井市子どもの権利に関する条例の一部を改正する条例。小金井市奨学資金支給条例の一部を改正する条例。リサイクル事業所廃止に対する高齢者就業支援の立場にある福祉保健部の見解と廃止推進派との調整の内容の改陳を求める陳情書。リサイクル事業所廃止に対し、現職職員兼務シルバー特別会員理事の果たした役割について、福祉保健部の見解を求める陳情書。総会での理事選任をあたかも選断できるように書かれた推薦依頼に対し、市がそれを看過の上、依頼に応えた理由の説明を求める陳情書。二陳情42号にかかる高齢福祉担当課長発言中のシルバー側からの数字に基づいてなされた答弁の再答弁を求める陳情書。公益社団法人会長から市長宛ての公文書を現役市職員と公益社団法人理事兼使用人が協議の上に隠滅した疑いへの回答を求める陳情書。厚生文教委員会、令和2年6月11日、10時6分、1時間42分20秒から1時間44分6秒で発言された監視にかかる確認を求める陳情書。コロナ災害で地域社会教育の学びを止めないために、公民館等の公共集会施設の高速ネット接続環境の早急な整備を求める陳情書。平成30年3月26日付、商福開発第1397号において、任期を3年としているのは、命令なのか要望なのかの確認を求める陳情書。定款違反を教唆するような記載に基づいてされた、シルバー常務理事選任に対して、シルバー特別会員理事、中谷氏の見解を求める陳情書。小金井市シルバー人材センター宛て、市長名文書中に、定款違反を教唆するような記載があることについての、見解を求める陳情書。総務部長宛て、事務連絡文中にある、特段のご配慮の意味について、発信者である当時の福祉保健部長柿崎氏の説明を求める陳情書。総会権限を会長の一存で決定できるかのように書かれた、シルバー発書面に対する当時の福祉保健部長柿崎氏の見解を求める陳情書。シルバー人材センター、特別会員理事推薦依頼文中の連携上必要に応えて市推薦を行った市が認定する連携の中身を問う陳情書。小金井市シルバー人材センター特別会員理事の市推薦に際し、市役所職員の立候補は認められているか否かの確認を求める陳情書。適正な補助金執行を促すとするシルバー特別会員理事柿崎氏が旧リサイクル事業所の赤字に対し行った作業の改陳を求める陳情書。小金井市保健福祉総合計画に関する諸問題の調査。子ども施策に関する諸問題の調査。社会教育施策に関する諸問題の調査。庁舎及び福祉会館建設等調査特別委員会。8月3日月曜午前10時。利用者数の数字も調査されず設計されている新庁舎建設計画は素人の遊びですから、一から設計をやり直すことを求める陳情書。市民による利用の少ない市役所は、利用頻度の高い部局を除き、市内の利便の良い土地を無駄に占拠しないことを求める陳情書。庁舎及び 福祉会館建設等にかかる諸問題の調査。建設環境委員会、8月4日火曜午前10時。小金井市のリサイクル事業所の継続を望む陳情書。30年後の可燃ごみ処理体制の早期確立を求める陳情書。ココバスの運行サービスの拡充を求める陳情書。現リサイクル事業所の存続を求める陳情書。小金井市民の努力が不当に評価されていることに対して、その原因を究明し、是正策の策定を求める陳情書。市回収金属類にあって当然のリユースの網をかけることにより、再利用可能な金属物品を市民に適価で頒布することを求める陳情書。可燃ごみ処理委託料単価約4万8000円と、同期間中、他市が同焼却場、衛生組合に払った同単価の差を調査し、その公開を求める陳情書。日野市に誤ったメッセージを送らないために、浅川稼働の重要性を心から市民に納得してもらう具体的な作業の履行を求める陳情書。日野市に誤ったメッセージを送らないため、三市ごみ減量推進市民会議の提言に挑戦する市の過失行為を未然に防ぐことを求める陳情書。他に類を見ない品揃えが魅力の小金井市リサイクル事業所の閉鎖を思いとどまっていただきたいとする陳情書。リサイクル事業所廃止撤回を求める陳情書。蛇の目跡地における今年9月開始工事がリサイクル事業所の閉鎖を伴わなければできないとすることへの論理的な説明を求める陳情書。庁舎建設工事中にペット・缶処理施設は稼働可なのに、リサイクル事業所のみ稼働不可としていることへの論理的説明を求める陳情書。林地からの土ぼこりによる環境被害から改善を求める陳情書。多くの市民に愛される小金井市リサイクル事業所の継続を切にお願いしたいとする陳情書。13年間の広域支援への感謝を口だけでなく態度で示すために、30年後焼却場を引き受けるための検討進捗状況の確認を求める陳情書。再度職務怠慢のゴミ対策部局に対し猛省を促し、市回収金属類のリユース可能性についてリサイクル事業所との調整を求める陳情書。リユース可能品はゴミ袋へ、政策の市民認知を図るため、廃止後のリサイクル事業所内物品廃棄作業の見学と、その公開を求める陳情書。リサイクル事業所にジモティへの登録を認めることを求める陳情書。福祉保健部が所管するべき書面を、環境部が判断し、協議の上、提出に至らしめなかった、環境部の責任を問う陳情書。環境部長の答弁姿勢に対する斉藤議員の叱責は当然であるとして、二度とそのようなことはしない旨の当人からの謝罪を求める陳情書。駅周辺整備に関する調査。市内都市計画、自然環境及び住環境に関する調査。資源循環社会形成に関する調査。行財政改革推進調査特別委員会。8月17日午前10時。行財政改革のさらなる推進に向けて、事務事業評価シートの速やかな作成を求める陳情書。コロナ以降のパンデミックに備えるために、早急に、効率的なテレワークスキームを作成し、平時からの熟練を図ることを求める陳情書。行財政改革の推進に係る諸問題の調査。